導き出されるように、また、西日本の水害にあった地域の方々、今日も暑さの中何をどうしたらいいかわからないような、神様、呆然とした日々を過ごしておられると思います。神様、どうぞ豊かなあなたからの慰めが、そしてまた多くの全国からの支援によってもう一度立ち上がることができるように、良い機会を与えてくださるよう心からお祈りいたします。沖縄のすべての教会のうちに、日本全国の数浦和に至るまで、どの教会のうちにもあなたの豊かな今日も愛が注がれますように、またアジアで持たれているの教会のうちにも臨んでください。主よ、また今日は入院しておりますが、静けしまううちにもどうぞイエス様、あなたの御手が注がれて、この礼拝の中に共にいてくださる神様を見上げることができるようにお導きください。皆によってお祈りいたします。アメン。はい、じゃあ聖書を開きましょう。じゃあ統一教会読んでくれますかね。テモテ第一の手紙の、1章の4節から7節まで。テモテ第一、1章の4節から7節までどうぞお読みください。はい、そこまでです。今日はこのテモテの第一の手紙の1章の、4節から7節までをご一緒に見ていきますが、この中に起こってきている異端についてもですね、先週から少し触れておりますけれども、異端はなぜ起こるのかというと、これはいつの時代でもこの福音が語られるとですね、そこには間違った教えが入ってくる。パウロはガラティアの手紙の中で間違った福音という言葉を使ってますけれども、間違った福音というものはないと思いますが、そういう人々はそういう間違った福音と言われたものを受け止めて、このガラティアの教会が混乱した。だからそれに対してパウロは、間違った福音と一章の6節の中にそのことを書いてあります。また使徒行伝の二次章の中にですね、パウロが伝道の旅を終えて、いよいよこれからミレトの港でですね、別れの時に彼が語った有名な言葉がありますが、使徒行伝の二十章の二十八節から、そこは開かん結構ですが、使徒行伝第二十章の二十八節三十二節ですね、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神ご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。はい、そこまでしましょう。で、パウロが伝道した後ですね、その異端が入ってきてね、そしてこの容赦なく、このという言葉が書いてありますけれども、凶暴な狼が容赦なく群れを荒らしていくんだというね、そういう言葉です。だからパウロが伝道した後には、そういう異端が入ってきて、教会を混乱させる。またイエス様がマタイの福音書の中でですね、ある人が良い種を畑に蒔いた。ところが人々が眠っている間に敵がやってきて毒麦を撒いてしまったと。そしてその毒麦を買ってしまいましょうかと言った時に、イエス様がこれは実がなった時にその実でわかるからそのまましておきなさいと言われたことがマタイの中にありますけれども、 ここに出てまいります、このテモテの中に出てくるとの異端はですね、立法主義とそれから愚弄主義という、コロサイの昨年学んだコロサイの手紙の中に出てきたと思いますが、愚弄主義と言われるようなそういう信仰がこの中に入ってきたわけですね。この立法主義というのはどういうことを彼は教える、立法は良いことですが、この立法主義となったこの信仰というのはですね、キリストを信ずるだけの信仰では救いを得ることができないと。信ずるだけで救いを得ることができない。人は割礼を受けなければならないとか、立法は生活全体の規範であると教えた。この間に間違った教えは教会の歴史の中でですね、そういうふうに入ってきたと。キリスト教をこの堕落させようとして、そういう間違った教えがこの入ってきたと。キリストを信ずる信仰だけでは足りない。救いが必要なのはですね、教会に属していても立法を守らなければならないという、罪の贖いをしなきゃいけないというのが、ここに手元の手紙の中に出てきた、出ているところのその異端の教えです。またこの愚弄思想、この中には、立法主義的な愚弄思想というこの宗教、愚弄思想の後に、これは教会の中に入り込んでですね、混乱をもたらした。あとでちょっとこの話はしますけれども、だから、立法主義的な、愚弄主義的なそういう信仰が、このパウロが伝道したところの手元のがエペソの教会の中にそういうものが入ってきたということをですね、まず念頭に置いていただいて、ここから三つのことを一緒に学んでいきたいと思います。もう一度手元の手紙を開いていただいてですね、この異端というのは、それは根が違うということです。まあそういうふうに、説明した、素晴らしい説明というのも、異端は根が違うと。ローマ人の手紙の中には、根を点検するというかね、根が清ければ枝も清い。根が清ければ枝も清い。根が悪ければ枝も悪いという。だから根というものがそもそもの鍵になってくるということですね。パウロのこの牧会者であったパウロが一緒に伝道した若きこのテモテに対して、異端がはびこってきている中で真の宗教とは何かということをですね、このテモテの中でそのことを教えているわけです。それもまず第一にですね、真の宗教、五節、この命令が、目標とする、目指すところの目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。で、パロがこの言葉をね、語った背景には、今言ったような、立法を守らなければ、立法を守らなければ救われないとかですね、そういうような教えがあることを念頭に置きながらパウロは、真の信仰は、それは清い良心であるということです。清い良心。人間の心というものは、聖霊はですね、それは清くないという。ダビデが、詩篇の21編の中で、私は罪の中に生まれました。私の母は、胎にいるときに、私は罪の中に生まれたと。だから人間の中にはですね、罪というこの DNA を持って私たちは生まれたんです。この我が家の太郎くんですね、歩けないところまだ 8ヶ月9ヶ月の間ずっと寝てばっかりいましたんで、いつもスマイルでニコニコ笑って、いやこの子罪がないんじゃないかなと思うぐらいね、非常にスマイルでニコニコしていたんですが、それがこの歩き出してくるとですね、もちろんこの自我が出てるっていうことはその人間として成長するための大事なことですが、この間娘が動画を撮ってですね、その動画の中でその彼が行っていることは、そこら辺のバケツを足で蹴飛ばしたりですね、相当なんか腹を立ったみたいでね、それを彼女と見ながらね、笑ったんですが、それが人間の中にあるそういう私たちが持って生まれてきたその罪であることをこのその動画を見ながらね、思ったんです。決して8ヶ月や7ヶ月の歩かないで、ただ寝ていてニコニコするだけの人間じゃなくて、歩き出して自我が出てきて自分の思いを出すようになってくると、そういう罪というものがよく出てくる。詩篇の51篇の中4節、あなたが宣告されるとき、それは正しいという言葉があります。神様が私たちに宣告されるときは、それは正しいというのです。清い頃とこの手元第一の手紙の一章の四節の中に、この命令が 目標を目指す目標は清い心である。清い心というのは神様の目の前で自分自身を見つめる、あるいは自分自身を認めるということがこの清い心です。私たちの努力とか熱心とかです、頑張り、そして律法を守ることによって私たちは清くなるかというと清くなれないんです。清い心とパロが言ったときに、その清い心は神様との関係の中で育っていくものである。間違ったこの異端の教えはですね、自分の力のみが頼りとなってくるわけです。そしてもう一つ、このパウロはですね、清い良心とついて正しい良心、清い心と正しい良心という言葉が出てまいります。清い心と健全な良心、これは新しい訳は健全なと書いてありますが、前の訳は正しい良心。良心というものは、健全な良心というのは、それは時代とか国とか宗教とか環境によってこの良心というものはですね、変わってくるんです。例えばそのイスラムの本をある時読んだらですね、こういうこと書いてありました。このイスラムの人はですね、皿をそれを落として割ったとする、レストランに行って皿を割ったとするときですね、そうすると決してそれは謝らないそうです。それは割れる運命になっていたからとこう言うんだそうです。だから決してこの謝らない、私たちこの日本人はですね、すぐに何かあるとごめんなさいとこう言いますけれども、これはそういうごめんなさいというのは今の国際社会の中で通用しないことだと言われます。外国に行ってそのなんか車の事故でも起こしたら、私はすぐにごめんなさい、でごめんなさいとこういうことを言ったら自分の不利になる。だからそれはそういうその事故はそれはどうして起こったかということを判断するまでは私たちはごめんなさいということを言ってはいけない。これが国際的なその良心の考え方なんです。正しい良心は、それは時代が変わろうとも国が変わろうともこれは変わらない。カントという哲学者が、人間の中に与えたこの良心というものは、それは神様がそこに存在するから人間は良心を持つことができるんだということをですね、カントの言った言葉で有名な言葉がありますけれども、私たちのパウロがこの命令が目指す目標は清い心である、そして健全な正しい良心であるということと同時に、もう一つは偽りのない信仰という言葉が出てまいります。偽りのない信仰、それは偽りのない信仰というのはどこに立っているかということによって、その信仰が偽りかどうかというのが決まるって言うんですね。ルターという人が宗教改革でそのカトリックと対立した時ですね、彼は破門される。しかし彼が言った言葉は、私は我はここに立つという、私はこのところに立つ、そのこのところというのは私は御言葉の上に立つのであると、私はここに立つ。一箇所イザヤ書の43章、そこでは統一教で読んでくれる、43章の10節と11節、聖書の真ん中ぐらいですが、そこをどうぞお開きください。イザヤ書の43章10節11節、ここにこのイザヤという預言者がですね、神様の預言を受けて書いた言葉ですね、私は私より前に作られた神はなく、 私より後にもそれはないないと。私の前に、私の後に神はないと。十節は、私は、この私が主であり、他に救いはない。私、この私が主なんだということ。まあ、この言葉についてですね、ある説教書はね、すべての人の人格の中核となるものがこの言葉であるというんです。すべての人には人格の中核となるものがなきゃいけない。これがこの言葉だというんです。イエスという中心軸を持たないと、どこに自分が立っているかわからない。どこの神様に自分自身の人生を立っているか、立てているか。神様というこの中心軸を持たないとですね、ヤコブという人は、そういう人は風に吹かれれば揺れ動き、海の大波に似ていると。あっちに揺れたり、こっちに揺れたりする。それは中心軸を持ってない、中核を持ってないところの、神様とは私にとってどういう人であるかということがはっきりしてないと、私の前にも作られた神はなく、私より後にも神はない、それはない。私、この私は主であり、他に救いはない。このしっかりとした爆盆を持っていないとですね、ヤコブはその動かされていくということです。私たちは、かつてこの神様を信じないということに、自信のある人とこう思って生きてきたんじゃないでしょうか。神様は信ずるのはなんか弱い、病人の人とか老人が信ずるというふうにこう思っていた、そういう時代が私もありました。しかし、この自分の人生の中の中核は 何か、そのことをしっかり持ちなさいというのは、このパウロが手元に向かって語られた三つの大事なことです。この命令が目標、目指す目標は、清い心と健全な良心と偽らない信仰から生まれた愛です。この愛は、この清い心と健全な良心と偽らない信仰からこの出てきた愛なんだと。二番目はですね、根というものは、それは人間の生き方に影響するんです。この詩篇の中で、ダビデが人間とは、罪を持っている、この DNA を持っている私たちは罪人なんだということです。本来の人間というのは、神様に対して素直でないんです。ですから、神に背く性質を私たちは持っている。アダムとエヴァが。神様から背いたその心を私たちは、それは私たちもみんな受け継いでいるんです。罪という DNA は、罪という根から出ているんです。私たちの様々な問題は、この罪という根っこから出ている。苦い根とこのヘブル人の手紙には書いてありますけど。その、私たちの根というものが私に影響を与えるとするならば、その根は何か。その根は、正しい神様との関係をしっかりしなければ、それは回復できない。詩篇の51編をもう一度そこを皆さんで見たいと思います。詩篇の第51編。じゃあそこも、51の3から5節、ちょっと読んで。聖書の真ん中ほどです。詩篇の51編。これは有名なダビデの悔い改めの詩でありますが、一節から四節まで、あ、ごめんなさい、三節から五節。この4節の中にですね、ですから あなたが宣告をするとき、あなたは正しく、裁くとき、あなたは清くあられます。神様が私たちを裁くとき、宣告されるとき、それは正しいって。いや、違うとこういうことができないと、このダビデは自分の経験からそのことを告白しているわけです。ですから神様との関係というものを変えるためには根を変えなきゃいけない。あの放蕩息子の実例はですね、まず彼は父親を無視して自分の力で生きるってこういうふうに言って、彼は異教の遠い国に出ていって自分の力だけを頼んだ。しかし最終的に彼は罪の中に陥ってしまった。で、彼はついにこの死を目前にしてふるさとを思い出してこの家に帰ってくるんですが、彼が帰ってきた時に何をまず告白したかというと、天の地に対して私は天に向かって罪を犯し、あなたに向かって罪を犯した、天と父親とに向かって罪を犯したということを告白して、彼は神様との正しい関係が回復したのです。このテモテの第一の手紙のそこをもう一度開いていただきますと、テモテ第一の手紙一章の四節、果てしない作り話の経図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現するにはなりません。異端の根っていうのは、間違った教えっていうのは、空想話あるいは経図話、自分の経図はこういう経図なんだ、まあ日本でもですね、そういう経図で、名前聞くだけで、あ、先祖はどういう人だったかっていうのは分かりますね。源っていうのもそういう経図を、名前を聞くと、あ、源という有名な人がいた、その子孫だなということが分かります。徳川という名前を聞いただけで、あ、その先祖はどういう人だったか、そういうような経図で、経図に心を寄せたりしないように、果てしない作り話や経図に心を寄せたりしないようにと、このパウロが言った、そういうところでですね、そういう経図争いが、経図を持って誇っていた人々がいたということ。しかしこの神様の愛はですね、私たちはその愛がどこに根ざしているかということを考えるときに、コリント第二手紙の中に、キリストの愛が私たちを取り囲んでいると五章の中に出てまいります。キリストの愛が取り囲んでいる、五章の十四節ですね。キリストの愛に私は取り囲まれているんですというこのパウロの表現です。で、これをですね、ゼビ・フィリップスという人の訳を見ると非常に面白いんですね。そこには、私たちの行動の源泉はキリストの愛ですという書いてあります。私たちの行動の源泉、スプリングというのはですね、春という、私もこの春ということをスプリングをね、思い出すたびにスプリングを春とだけ覚えていて、でそのテストで間違ったことがあるんです。スプリングとは源泉とかというのがありますね。だからこのフィリップは、キリストの愛が私たちの行動の源なんだ、源泉なんだという。愛の生き方はそこどこに源泉を持っているかということ。この手元の中に出てきたエペソの教会の起こった問題はですね、愛をそっちのけにして刑事とか、あるいは作り話で彼はその威張ったりですね、自慢話をしたり自己を誇ったりするような、そういうものがこのエペソの教会の中に起こってきたと。それに対してパウロは、いや、キリストの愛が私たちの行動の源泉な、愛っていうものをしっかりと目標にしなさい、この命令が目指す目標は 清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛なんです。清い心と健全な良心と偽らない信仰からそれが愛が生まれてくるんです。これを抜きにして私たちはどんな一生懸命に愛を語っても愛はそこに生まれてこないということです。最後にその根はどこに伸びているかということを見て終わりたいと思いますが、どんなにこの異端の教えがですね、グノーシスという当時起こったその哲学思想というかね、その深く深く哲学をすることによって救われるということを教えたグノーシスです。一般の人々にはあまりそのグノーシスの哲学がどういうものであったかということは分からなかったようですが、そしてそれは人々を混乱させてしまう。キリストの中に根がないとしたら、そこから生まれてくるものは人を益とするようなものではないということです。ある聖書学者がですね、真理というのはトゥルース、そして木はトゥリーという言いますね。この言葉はね、同じ語から出てきている言葉だということです。木から真理という言葉が出て、真理から木が出てきた。で、なぜこの木が真理化かというとですね、木は動かないと。同じ場所で立っている。真理も同じであると。まあもちろんこの木もですね、その山からの土石流によって流されることがある。でも 木の基本的なものは、それはそこにしっかりと立っているということから、真理というのはそういうものなんだ。あちらへ行ってこちらに行ってコロコロ変わるようなものではない。死はまさしく真理のお方である。このテモテ第二の手紙の2章の13節、じゃあそこも読んでくれるとお知らせ。第二テモテ二章の十三節。
はい。第二ので二章の十三節。私たちは真実なくも、彼は常に真実であり、彼にはご自身を担うことができないからである。
はい。この二章の十三節の中にですね、私たちは真実ではなくても、キリストは常に真実である。ご自分を担うことはできないから。キリストは常に真実の方である。私たちは真実ではない。しかしキリストは常に真実の方であるということです。ですから、その真実はキリストのパウロが手元に向かって根をどこに下ろしているか、異端は間違ったところに根を伸ばしているけれども、主の教会、御言葉の中に、そこに、根を下ろしていきなさいということです。水路の根は水路のそばに植わったらですね、それは決して、最後に詩篇の第、一編、そこもちょっと開いていただけますか。詩篇第一編。一節から三節でそこも読んでください。 詩編の1から3。
詩編の1詩編、第1編の1節。幸いなことよ、我々の回復がありまず、罪人に信じます。高ける者の大事かなったその人に、誠にその人は主と教えを喜んでし、昼も夜もその教えを口ずさむ。3、その人は水路のそばに加わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
はい。その根っこが水路のそばに上回ったところの木は、それは枯れることがない。そしてそれはまたいつも実を結んで葉はしぼむことがないという言葉です。枯れない。根っこをどこに持っていってるか、私の人生という根っこをどこに伸ばしているかということです。ベートーベンの歓喜という、心に太陽を持て、嵐が吹こうと吹雪が来ようと、いつも心に太陽を持て、唇に歌を持て、自分の暮らしに苦労が絶えなかろうと、いつも唇に歌を持てという、そういう、この歌がありますね。ある青年がですね、いつでもこの歌を、ベートーベンのこの歓喜の歌をですね、いつも歌っていたそうです。なんでそんなにあなたは明るく楽しそうですかと、こう聞かれたら、いつも私はこの歌を歌っているんです。心に太陽を持て、嵐が吹こうと吹雪が来ようと、いつも心の太陽を持て、唇に歌を持って、自分の暮らしに苦労が絶えなかろうと、いつも唇に歌を持て、苦しんでいる人、悩んでいる人がいる人にはこう告げましょう。勇気を失うな、唇に歌を持って、心の太陽を持て。この歌をこの青年は歌ってですね、いつも明るく楽しそうにしている。ところがこの人を知るある人がですね、数年後に、渋谷の街角で会ったそうです。久しぶりに会った人の彼の顔はですね、全く正気がなく、会社はクビになるし、ろくなことはないと、彼女に振られてしまった。そしてこの、弁護士であったこの一人のクリスチャンの方がですね、日曜日だったので彼を半ば強制的に教会の礼拝に連れて行ったそうです。その教会は大勢の外国人のクワイアたちが、その日歌った歌はベートーベンの歓喜の歌だったそうです。その歓喜の歌の中に彼も入って、しばし自分が見失ってきた過去を振り返りながら、歓喜の歌はただ私たちが歌えればいいのではなく、その心のうちに何から出てその歓喜の歌となるか。水路がないと、ただ口だけで歌ってもこんなに勝つことはできない。愛は実によって分かるとよく言われます。どんな実を結んでいるかというのは、どこに根を下ろしているかということです。グノーシスという当時盛んだったこの哲学宗教と言ってもいいようなこのグノーシスはですね、大変人々を引きつけて栄えた、一時的に。ところが AD3世紀から5世紀の間にこのグノーシスは滅亡したというんです。本物でないものはいつか消えてなくなっていく。パウロがこのエペソの教会の牧師であったであろうテモテに向かって書いた言 大変教会の中に混乱が起こっていた。その中でですね、パウロは何を彼に伝えたかったのか、何をもってしてこの異端の教えに勝利することができるか。それはこの命令を目指す目標は、清い心と健全な良心と偽らない信仰から生まれる愛です。ある人々はこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張する事項についても理解していないのです。だからパウロはこの愛を目標にしなさい、その愛は強い心と健全な良心と偽らない信仰を持って歩んでいきなさい、これがパウロが手元に向かって語ったメッセージです。不純な信仰は不純な身しか結ぶことができない。不純の愛は不純の身しか結ぶことができない。パウロはだから、そういうような一時的にその人々を引きつけるようなそういう異端の教えがあったとしても、そういうものに目をくれず、私たちの信じている偽りのない信仰を目指して歩みなさいということが、これがパウロの手元に対するメッセージだった。愛を目標にお祈りします。じゃあ正竹兄弟どうぞお祈りしてください。はい、それでは賛美しましょう。期待求めます。